本日は我が研究所の見学会をお越しいただき誠にありがとうございます。どうぞ心ゆくまでシャーティーな音楽の世界をご堪能ください。だけどご注意を、一度足を踏み入れると引き返せなくなるかもしれません。シャーティーマットラボ、略してシャマボへようこそ。はい、というわけでございまして、3月の4週目でございます。すごいね。何がすごいって、もう本当に春めいた。もうなんだろう、ギリギリセーター着ないでいいか、ダウンはもういいかな、着なくていいかなみたいな、陽気になってきている今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私が当研究所の所長 SHE と IRT シャートミセンを代名詞サンデビートはキドピーちゃんシャーティーナッツデカットビーナーシャート KAK キドパプルでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございますけれども、3月のね4週目に入りましてね、何がね辛いかってね、もう4週目って言いますと23日じゃないですか。あさってで某国の35周年のイベント終わっちゃうんですよ。実はですね、この後に及んでですね、2月の28日過ぎて3月の1日からですね、年間パスポートというものをここ、購入いたしましたですね、私ね、以来3日4日に1回ペースでね来園してるわけなんですけれども、そうするとやっぱりそのもう間もなくイベントが終わるから、ショーが終わるからっていうのでね、毎日やってるショーとかパレードをね見るわけですよ。で、見れば見るほどやっぱりこう情が湧くじゃないですけどね、こうなっちゃうので、ああ本当にあと2日で終わっちゃうんだって思うと、これ最終日やべえことなんだろうなってね、混雑がね、多分行くんでしょうね、私もね。わかんないですけどね、年パス持ってで、フリーランスでね、お仕事いただいてる状態なので、しかも本当にフリーでいくらでも自分の融通聞いちゃうわけですよ、おおむねね。なるともうね、どうにでもなっちゃうから、思い立った時行けちゃうんですよね。で、都内になんか用事がある時とかに一回経由して行くとかっていうのが本当に最近よくあるので、ちょっと気をつけた方がいいなと思っている今日この頃ですけれども、千葉県松戸市から世界に発信するシャーティーマットロボ、略してシャマボ。当研究所では毎月スペシャルビジターズマにゲストさんを招きして、その方企画団体などのテーマソングを勝手に作って勝手に差し上げようというおもてなし押し付け型プログラムを行っておりますが、今月はスペシャルビジターの方はいらっしゃらず、先週まででですね、春の訪れを感じさせるビートっていうのをね作っていきまして、で先週のパートでですね、その作った上で、旧名義シャートの旧名義ストレンジカイドオブキッドの時に作った楽曲のラップをその上に乗せて、半分生ライブ的な感じで披露していったわけなんですけれども、ラスト1週で、実はもう3週目でですね、曲完成しちゃったので、今月に関しましてはラスト1週ちょっと雑談的な形でね、進めていきたいなと思っておりますけれども、2月にですね、お休みをシャーマボいただきまして、1週目2週目でアメリカですね、ニューヨークとロサンゼルスの2カ所旅してまいりました。で、本当にたくさんね、いろんなことがあったんですけど、その中からですね、ニューヨークいいよっていうニューヨークいいよっていう、ことをですね、ちょっとお話ししようかなと思っておりますので、本当にもうラジオ的に、ラジオなんですけど、ラジオ的に ああなるほどねみたいなね、あそんな話あるんだねみたいな感じで楽しんでいただければこれ幸いでございますので、よかったら30分弱、お付き合いいただければ、と思います。よろしくお願いいたします。そしてもちろんオーディナリービジターズ、つまりリスナーの皆様からのお便りも募集しております。アドレスはsharty@fmmatsudo.com sharty@fmmatsudo.com お寄せください。これについて語ってとか、こんな感じの曲作ってとか、そんなでも全然いいです。よかったらねお便りください。お待ちしております。意外と長々しゃべってしまいましたね。それでは始めましょう。 Let's make it shawty。 今まいおとる、4週目でございますね。もうそろそろそんな時期ですね。先の最初のフレーズ言わないっていうね感じでね進めていきたいなと思いますけれども、はい、というわけで、4週目、先ほど申し上げましたけれども2月の頭に行ってまいりました。あ、実質 1月の1週目か、あ、さあラストの週か、ニューヨークですね。ニューヨークっていうともうカモンベイベーですよね。カモンベイベーですよ。交差するルーツですね。交差するルーツの方にね行ってまいりましたよ。はい。で行ってね、何があったかっていうと、まずでも第一印象は渋谷だなって思いましたね。渋谷って世界的にも有名なね、いろんな人が交差する交差点でございますけれども、なんだろう、ビジョン、街頭ビジョンとか、お店でっかいくね、お店の看板バーン出ているような感じとかっていうのは結構共通するところがあって、やっぱり日本はその敷地が面積が小さいから、一つのビルの中にたくさんバババババババっていうふうにね、テナントが入ったりすることが多い、全部じゃないけど多いと思うんですけど、ニューヨークの場合だと一つのビルに対して一つのブランドだったり、ショップが入ってるっていうパターンが多いんですね。例えば H&M っていうと H&M のビルが丸々一棟あって、とか、あとギャップとか、日本だと一回撤退しちゃったのかな、オールドネイビーとか、なんかそういうファストファッション系がやっぱり一番目立つところには多かったですかね。でそういうところが第一印象としてあったんですけど、ただやっぱり決定的に違うところがあって、それがブロードウェイですね。シアターが、劇場がもう至るところにあります。リハブで休館中でね、幕間だったり、それ幕間とは言わないのか、公演と公演の合間だったりとか、今は一時閉館しているような、シアターも たくさんあったんですけれども、それでもやっぱりもし、とりあえず振り返ればやつがいる的な、いやいやいやしちゃうぐらいの、数、ありましたね、シアターがね。で私もやっぱり、せっかくなのでということで、ね、見てまいりました。私がブロードウェイで見たのはフローズンですね、アナと雪の女王のブロードウェイミュージカル、これは2018年の2月から確か公演が始まりまして、うん、確かそうだよね。で、まだ1年経ってないぐらいの間にね見れたのはちょっと個人的にも嬉しいなと思ってたんですけど、やっぱりねあれは始まった当初からは絶対これ見たいと思ってたんで、本当に見れてよかったなと思ってるんですけど、まあなんだろう、物語そのものは基本的にやっぱり映画というか原作に忠実に、映画だね、映画に忠実に進めていってるんですけど、今回はちょっと物語については何も言わないんですけども、ただやっぱりそのブロードウェイでやる意味とか価値をしっかりその劇の中で、劇場もそうだし、その演目の中で表現してる、具現化しているような印象を受けました。ね、ただただその物語を進めていくだけじゃなくて、ブロードウェイといえばこれだよねみたいな、なんだろう、 大阪人といえばたこ焼きだよねと食い倒れ人形だよねみたいな典型的なブロードウェイ感をしっかりと、表現してました。でそういうのも面白かったし、あなるほどなと思いながら、もう大爆笑ですね、会場もね、しながら、何があったかはちょっと僕はの口からは言えないんですけどこれはでもね、言わない方がいいと思う。そうですね、見てってくださいって言って簡単に見れるものではないかもしれないですけど、でもこれはちょっとあんまり何も言わずに見てた方が面白いと思うので、ちょっと僕も特に言及はしないんですけど、ただ本当にそういうそうですね、その演目を作り上げた人たち、まあ、ディズニー的に言うとイマジニアとかの人たち、スタッフの皆さんがズンをブロードウェイでやるとしたらどうするっていうのをしっかり考えて具現化させたものがあれだったと思うんですよね、あのフローズンのブロードウェイミュージカルだと思うので、これが他の劇でも他の演目でも同じようになってるかどうかは僕は見てないのでわからないですけども、もちろん物語にもうとかく忠実に進めていってるものもおそらくあるかと思うんですけれども、ただそういうリスペクトみたいなものをね、垣間見れたのも一つ面白かったですし、でこれちょっともう先に言っちゃおうかな、オフブロードウェイといって、ブロードウェイがいわゆる大劇場とか少し大きめの劇場の中で開催される演目であって、でオフブロードウェイっていうのがそれに比べては少し小さい、なんだろう、メジャーなものとちょっとマイナーじゃないな、インディーズ的な、音楽的に言うとインディーズアーティストみたいな感じのものがあります。でオフブロードウェイだと日本だとブルーマングループっていうね、青塗りの黒塗りじゃなくて青塗りの男性3人がいろいろ演奏したりするブルーマンとか、あとストンプって言って体だったり、なんだろう、ゴミ箱とかいろんなもの叩いてビート奏でるっていう演目だったり、結構日本でもね有名なやつがちょいちょいあったりするんですけど、フェルサブルータもそうかな、ごめんちょっとここはわからないんですけど、でもそうちょっと面白いメインの方に比べたら小規模な、ところがありまして、その中でスリープノーモアっていう、演目がございます。これは、スリープノーモアっていうのはマクベスですね、シェイクスピアのマクベスと、ヒッチコック監督、アルフレッド・ヒッチコックの監督の、レベッカという映画の2作をベースに作られたオリジナルのストーリーのブロードウェイ作品な、オフブロードウェイ作品になってます。で、これ何が面白いかっていうのは、いわゆる劇場ではあるんですけど、劇場って普通椅子に座ってステージ上の舞台上の演目を観劇するというのが普通のスタイルだと思うんですけど、スリープノーモアに関しましては地下1階から、5階まで、上5階までのビル1棟丸々が劇場になっていて、椅子はなくてただただ走り回って目の前で行われる演目を観劇するっていうことなんです。これちょっとね、口で説明するとえっていう感じになっちゃうんですけど、なんだろう、ダンジョンみたいなものが一つあると考えていただいて、建物丸々一棟、ここから先は何も喋っちゃいけません、でマスクをかけるんですね、オペラ座の怪人のマスクみたいな、口元と目は開いてるんだけど顔が半分隠れちゃうようなマスクを、かけるように指示されて、それをつけて、ここから先は喋っちゃいけません。ただそこにあるものを触ったりすることはいいです、演者に触ることは避けてくださいっていうような感じの状態になりまして、で、もうね、入って速攻上下に分かれるんです。上の階と下の階で、どこに行ってくださいって指示がされるわけじゃなくて、自分で好きなところに行っていいんです。自分で好きなところに行っていいんだけれども、 その行った先に演者がいるとは限らないんです。だからまず必死で演者を探さなきゃいけないまずはまずはね、まあ、でも大体、ちょっと歩いてると結構いるんで、でその演者を見つけて、その目の前で繰り広げられる、なんていうの、コンテンポラリーダンスって言えばいいのかな、基本的に無声、演劇なので、あのダンスだったり体の表現で、進めていく演劇になるんですね。で、まあ、それをねこう目の前で見て、例えばマクベスだと、あの基本的にマクベスっていうお話自体が、魔女に予言されて、あなたはこうなりますと、あの王を殺して自分が王になって、でも最終的にあんた死ぬよみたいなすげえ雑すげえ雑な解説なんですけど、そんな予言を受けて、で妻にそそのかされて本当に手を下しちゃって、最終的に堕落し、堕落って言うとおかしいけど、まあいわゆる悲劇的になってしまうっていうようなね、感じのお話なんですけど、その一番最初に王を殺すシーンとかがもう目の前で繰り広げられるわけですよ。でこれがね、そんなリアルになんかもうめった刺しにしてとかそういう感じじゃないんですけど、ただもう明らかにこれは今この人がちゃんと殺害したんだなっていうのが分かるような形でこう出てきてしまって、目の前でそれが繰り広げられて、で、まあ、演劇ですからね、その人になりきったその主人公は当然やってしまったっつって、もう全速力で逃げるわけですよ、その場から。そしたらその主人公の話を追いたければ、その主人公を全速力で追いかけ回さなきゃいけないそうしないと趣旨物語の主軸の話がわからないので、なので、じゃあその主人公の人見つけた、その人が殺してます、に全速力で逃げるって言ったら、逃げたところを完全に追い回して、で後ろついていって、その次にその人が、別の部屋で今度は奥さんとこう話すというかね、対面するシーンがあるんですけど、その対面するシーンもまで自分で追っていって見て、でそこで離れる、そしたら奥さん側に残るか、その主人公側に残るかっていうのは自分次第なので、主人公をとにかく追いかけましたければ、もう後ろもう真後ろついていってずっと見ていくみたいな。でそんなのが、1周1時間あって、最大で3回まで見れる、なので合計3時間見ることができるんですね。で途中で飽きたりしたら一回ロビーに戻って休んでもいいし、で、休んでまた戻ってもいいし、もういいやってなったらもう出てもいいっていうスタイルなんですね。で、それで、まあ、なんか3回あるので、最大3回しあるので、じゃあ最初の1周目は主人公を何が何でも探して主人公を追ってみよう、で1周目終わったって分かったら、あじゃあこのシーンさっき見たから、じゃあ別の、このシーンでこっちの人のこの脇役っぽい人の方を追ってみようとか、もしくはこのシーン見たからちょっと全然別のところで何が起こってるか散策してみようとか、なんかそういう風にも自分で好きなところを見ることができるっていう、演劇ですね。これがね、見た人が軒並み大絶賛だったんですね。レビューインターネットのレビューとかブログとか見ても、で、まあ、こんだけすごいんだったらやっぱり一回ね、ニューヨークせっかく行くんだったら絶対見た方がいいやと思って、かなり楽しみにしてて、行ったんですけども、もう本当に行った価値が大ありでしたね。フローズン当然さっきの通りすごい良かったんですけど、僕の中では。ただフローズンと春か、もしくは別の方向で別の種類でカテゴリーで考えたらこっちの方がベストって思うぐらいに、すっごく良かったです。衝撃的な感じで、絶対日本ではない体験できないタイプの演劇ですし、まあ、そもそも演劇って言っていいのかっていうところから始まるし、 もうお金と時間が許すのであればもう一回行きたかったですね。うん、それぐらい、本当にそれぐらいすごかったです。で、これは今ね、ニューヨークだけじゃなくて、一応上海でもアジア圏では見ることができるんですけど、世界中で上海とニューヨークの2カ所だけなんですけれども、でもね、やっぱり、もう上海でもいいから何、もう一回行きたいなとかって思うぐらいすっごく衝撃的で刺激になりましたね。スリープノーモア、気になった方ぜひね、検索とかいろいろしてみてください。本当に面白いですね。うん。で、ブロードウェイ、オフブロードウェイのお話もこの 2作だけでこんだけ喋れちゃうんですけど、ブロードウェイツアーというものも私受けまして、まあ、その名の通りブロードウェイの劇場を回って、ここではこんな昔話があったんだよとか、ブロードウェイの中ではこういう話をしちゃいけないから、話もしその言葉を出しちゃったら一回劇場に出て、すみませんでしたみたいな、こうアーメン的なやつなことをやって、もう一回戻んなきゃいけないんだよみたいなそういう話を聞いたりとか、すごいね、そのツアーも面白かったです。ツアーは過去最低人数、私と別のアメリカ圏の別の州からいらっしゃった2名の3名だけで遂行されたんですけど、再行されたんですけど、すごくね、それがゆえに一人一人にこうピックアップしてお話を聞けたりとか、分かんないことあったらぜひ聞いてみたいな感じでこう伺ったりすることができたりとか、すごく面白かったですね。うん、そうですね、まあ何が面白かったかって言われるとね、なんか全部ネタバレみたいになっちゃうからあれなんですけど、でもなんだろう、ビル一つ挟んで、片方のところで主役を演じてた人が、一つのその演劇が終わって急いでビル あのホテルの廊下を全速力で走りながら着替えて向かいの、ワンブロック先の劇場で行われている別の演劇に主人公としてまた出てくるっていう、 そんなクソハードなスケジュールを3ヶ月間こなした人がいるみたいな話とかね、あと一つの演目をやるのに700万ドルかかるというから、だから最低でも一つの演目を黒字にするまでに4年かかるって俺覚えてるな、うん、4年かかるっていう、最低でも、だから逆に4年未満で終わっちゃった演目っていうのはもう全て大赤字っていうような話を聞いたりとか、さすがに、なんか規模が違うなとか思いながらね、感じておりました。あとまあちょっとかなり、また横道ずれちゃうんですけど、セントラルパークっていうね、まあ、有名な大きい公園がございまして、こちらもね、散歩しただけだったんですけど、それでも結構もうリフレッシュできるようなところで、ビートルズ的に言うとね、ダコタハウスっていう、ジョン・レノンが殺害されたところですね、の建造物がまだもちろんそのまま残ってたりとか、でそこから見えるストロベリーフィールズ、ストロベリーフィールズフォーエバーっていうね楽曲もありますけれども、っていう場所が、そう言われる場所がある。本来のストロベリーフィールドはイギリスの方にね、実在するみたいなんですけど、それとはまた別で、まあ、そのダコタハウスから見えるストロベリーフィールズが あったり、そこにイマジンって書かれていたりとかね、まあ、ファンにはたまらないとか、ディズニー的に言うと魔法にかけられてっていうね、映画がありますけど、エンチャンティッド、こちらの思いを伝えてっていう楽曲でこうずっとこう歩いていくところをひたすら追って、まあ、いわゆる政治巡礼をしたりとかでね、そんな面白いこともありましたね。あとサラベスっていうね、日本でもにも上陸しておりますけれども、サラベスっていうパンケーキというかエッグベネディクトが有名なね、ニューヨークで朝食の女王と言われる、 お店がありますけれども、サラベスの第一号店の、ベネディクトを食べに行ったりとかね、ティファニーで朝食をしたりねティファニーのお店に、最近できたザ・ブルーボックスカフェっていうね、カフェがあります。ティファニーブルーに染められたソファーだったり装飾で食器もね、すごく綺麗な、ティファニーの食器をね、高価な食器を使って、朝食食べれるカフェが最近できて、まあ、予約でいっぱいのところなんですけれども、本当に予約開始日に行かないと予約取れないようなところなんですけど、私も頑張りまして、なんとか大晦日の夜11時にね、日本時間なんとか取って、ティファニーで朝食をいただくことができましたとかね、もうかなりね、いろいろ詰め詰めで、あとね、世界で1個しかない任天堂ショップとかね、ロッカフェラーセンターの真下にあるんですけども、そんなところ行ったりとかしてね、本当に自分もう完全に個人手配なので、ツアー基本的にツアーは組んでないんですけど、がゆえに自分の興味のあるところ、行きたいところをピンから昼まで楽しめたような、そんなツアーじゃないねニューヨーク滞在3日間でありました。正直ホテルはそんな大層なとこ泊まってないですし、なんなら2日3日分は満喫みたいなね、ホステルに泊まったんですけど、でもそこでもまたちょっと面白い出会いがあったりとかして、本当に素敵なニューヨーク滞在になりました。途中で体調ちょっと崩したけどねというわけでね、もうこんな時間ですね。本当に語り尽くせないほどね、たった3日間だったんですけど、いろんな思い出があるんですけど、まあ、今回はそのブロードウェイの、ところに特にフィーチャーしまして、もう一押しはブロードウェイのオフブロードウェイの、スリープノーマーですね。これ本当にすごいんで、よかったらググってみてください。よろしくお願いします。機会があったらぜひ行ってみてください。上海でもおすすめです。はい、というわけでございまして、語り尽くしましたけれども、シャートエケキドパップル、現在ですね、もうちょっとこの放送がオンエアされる頃にはもしかしたらもうオンしてるかもしれないんですけれども、ベースっていうね、ネットショップと、タイムチケットってい うこれはネットショップっていうとちょっと語弊があるのかな、というところですね。まあ、2つのサイトがありまして、このサイトでですね、私の楽曲提供と、あとディズニーランドのガイドとか、どうやって回ればいいのかなとか、そういうご相談受付窓口みたいなものをね、開設することになりました。はい、なのでですね、もちろん楽曲制作、ベースは特にそうですね、楽曲の作り方、楽曲が欲しいとか、ラップが欲しい、歌詞が欲しい、そんなご相談を、受けたまわっておりますので、ベースの方はそちらがメインでやっております。でタイムチケットの方もそれでやってるんですけど、タイムチケットは時間制なんです、基本的にね。30分、からいくらいくらみたいな、で1時間いくらいくらみたいな感じでやっていくんですけども、最低2,500円、30分って書いてあったかな。うん、けどちょっと価格設定も今この収録の段階ではね、まだ、確定ではないので、確定し次第ですね、そのサイトに上げていこうかなと思っておりますけれども、そうですね、タイムチケットの方はその楽曲制作の30分で1時間で、楽曲作りますみたいなやつを、押し出していこうと思ってるんですけど、並行して、ディズニーリゾートのねガイドのご相談っていうものを、結構タイムチケットの方では押し出してやっておりますので、やる予定ですので、このね収録時はね、よかったらそちらチェックしててください。 Facebook や Twitter 等でね、どんどんまた宣伝していきますので、ぜひチェックのほどお願いいたします。そして、明日が、波動マスターズカップですね。私所属するスラムディーバー、めちゃめちゃ頑張っておりますので、チェックいただければと思います。そして、お願い叶えてパラドレスト、新宿でですね、4月の19から21の3日間、スーパー紙芝居4というね、いつもお世話になっております、劇団の皆様に、またお世話になりまして、私舞台音響をさせていただくことになっております。はい、それもありますので、ぜひね遊びに来ていただければこれ幸いでございますが、もう一つはですね、思い出消しゴムというね、ボイスドラマ CD、 に、楽曲提供編曲という形で3曲ほど提供させていただきました。一つはアメージンググレイス、まあ、有名な楽曲ですね。こちらの編曲と、そして2つの楽曲オリジナルといいますか、既存ベースはある曲を編曲させていただいたものが私で担当させていただきました。なんとシンガーはですね、あの軽音のまどかちゃんこと、ね、藤戸千佳さんですね、させていただきましたので、よかったらそちらもチェックいただければこれ幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけでなかなかしゃべってまいりましたけれども、3月もシャンボボありがとうございました。来月4月、またね頑張っていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、まあ、これにて終了ということになります。また来週お会いしましょう。お相手はシャドウイケケットパプルでございました。また来月、来週じゃないよ、来月、バイバーイ、ピース。ラジオポアド。